西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、10月は宿川沿いを歩く作家たちが愛した文学の道と題して、ナビゲーターに作家で文芸ソムリエの土井豊さんをお迎えしてお届けしています。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週ちょっとアニメの話ばっかりしちゃったんで今日は真面目に文学の話をしたいかなと思っております。
はい、第2回目のタイトルは谷崎、小田作など宿川ゆかりの作家たちということでございますが、はい、で
このタイトルね、ちょっと多分全国のですね、その小田作之助の読者の方にはね、あれと思われるかもしれないんですが、というのはこの間もNHK でドラマでね、やはり小田作といえば夫婦善哉で、もう
何話の
作家っていう印象がものすごくありますので、はい、西宮と小田作って何のつながりがあって思われるかもしれませんよね。
はい、でもつながりがあるんです。
つながりっていうか、もうバリバリ宿川のですね、はい、海岸を舞台に描いた名作、六白金星というですね、面白い小説があるんですよね。今日はその辺から谷崎へ、そして大岡翔平、非常に文学の香り高い話にしたいなと思ってはいるんですが
今日は大人の宿川なんですね。
はい、そうです。はい、大人の宿川っていうのはですね、これはちょっと観光にも少しねキャッチに使えるかなと思ったりもしながらですね、
使えますよね。
ただですね、大人の宿川といっても私のこう今回ねお話しする作品はどれもですね、ちょっと大人すぎてですね、あまり公にはね、
あららら、
こう語りにくい大人の世界ではあるんですけれども。
そうなんですか。はい、
R18 のみたいな、
そうなんですね。
そんな感じで、
はい、はあ、じゃあまずは、
はい、早速ですね、小田作之助のその六白金星という小説は、大体ね、文庫本の夫婦善哉を買うとですね、必ず中に一緒に入ってるんです。夫婦善哉もそんなに長い小説ではないので、セットで大体入ってますが、これ六白金星の小説の主人公はですね、宿川あたりにですね、暮らしていた二人の兄弟の、ちょっと一代記的な感じで、面白おかしく語ってるんですよね。で、兄弟お兄ちゃんの方と弟の方といまして、お兄ちゃんの方は非常にこう、ちょっとですね、いい感じのお兄ちゃんなんですが、弟の方はですね、ちょっと出来の悪い弟で
ほうほう、
そういう二人の兄弟なんですが、ところがですね、これはやっぱり今の時代からは考えられないんですが、この兄弟はですね、目かけの子だっていうのをコンプレックスにしてですね、ちょっとグレたりもするんですよね。で、またそのグレてる様子がですね、また面白くってですね、宿川の、今はですね、宿川の河口のあたりに、ちょっとだけ浜が残っているのが、あれがお前浜といって、なんて言いましたっけ、ちょっと浜の名前が、はい、いくつかありまして、あそこでウィンドサーフィンやってますよね。
高炉園浜と
か、一応高炉園浜という名前とお前浜となんか2つ使われてますよね。あの辺今は一応マリンスポーツのメッカみたいな感じでね、皆さん楽しんでますよね。あそこなんか埋め立てられる前はもう一面のその海水浴場ね、その綺麗な砂浜が続いていたっていうのは、僕は知識でしか知らないんですけれども
ちっちゃい頃にっていう、アサリの潮干狩りとかもできたりとか、結構本当に綺麗な 海辺でしたよ。
泳いだりしはりました。
泳いでました、もちろん。海水浴場がありましたから、うん、当時はっていうかいつやねんって言われそうですけ ど、昭和30年代ぐらいまでもちろんありましたよね。
なんかあの今はもう埋め立てられてしまって本当にあの、はい、まあ浜と言ってもなんかあれはあれですか、あのウィンドサーフィンはやっていいけど、あの泳いではいけないらしいですね。
そうなんです、遊泳は禁止なんです、うん、なんかこう内海みたいになってしまいましたからね。そうそうそう、あの先に埋め立て地ができたりして。
そうですよね、
まあ、いろんなこともあり、うん、またあの、まあ、危険でもあるということだと思うんですが、うん、
なのでね、あの辺の風景を見てですね、ちょっと想像つかないんですが、あの、うん、昔その、戦前のね、その高露園浜海水浴場か何かそういう名前 その有名な海水浴場があってですね、そこがまるであのこの阪神間のですね、あのハイカラな人たちがまあ集うですね、あの大人の社交場みたいなね、なんかそういう雰囲気で小説に描かれるんですよね。
そうなんですか、
うん、そうなんですよ、うん、それであの小田作之助のこの六白金星の中にもこのちょっとグレてる頃のですね、あのこの兄弟が、うん、その高露園浜の海水浴場へですね、あのナンパに出かけるシーンがあってですね
で当時からそういう、うん、
そうなんです、あの場所そう、例えば 今だったらあの須磨海水浴場へね、ナンパ行くのかもしれませんけれども、今はあの昔はその宿川のね、あの海水浴場にナンパに行くという、まあ、そういう流れだったらしいですよ、まあ、それであの結構ね守備よくですね、あの、はあ、女を捕まえて、うん、でなんかこうという、まあ、なんかそういう場面も出てくるというあのなかなかですね、あの面白いんですよね、
はい、
うん、でまあ、そういうあのちょっと、まあ、今からはですねその想像のつかないようなその宿川の海水浴場の風景が、うん、まあ、小説の中に、まあ、巧みにですね描かれているという、はい、まあ、そういう面白いですね場面もあります。
あ、はい、これが小田作之助さんの六白金星、まあ、六白金星
です
ね。
でちなみにあのこれちょっとね僕よくわからないんですけれども、あの小説の中でね、あのお兄ちゃんの方はあの主人公のそのお兄ちゃんの方はずっとですね、あの浜辺へ行ってあの海水浴場行ってナンパするっていうのをですね、あのまあ習性のようにですねこう続けているんですけれども、あの弟はですね、あのちょっと最初頭悪かったんですけれども、あのだんだんその、ちょっとあのマニアックなですね、あの、うん、まあ、独特のですね、あの集中力を発揮する不思議な、まあ、今でいうところのちょっとオタッキーなですね少年になっていくんですけれども、これね多分ね今のね、オタク男子たちには分かる感覚なのかもしれません。ちょっと読んでみますね、
はい。
周一っていうのが、お兄ちゃんの方です。で、はい、弟は奈良尾っていうんですけれども、ちょっと読みますね。週一は毎日海岸へ出て相変わらず女を物色しているらしかったが、奈良尾は海水着を着た女はわいせつだから見るのも嫌だと言って一日中部屋に閉じこもり、いよいよ人間嫌いになったのかとやきもきさせたというふうな感じ あの描写が出てくるんですよね。で、これどうですかね、あの海水着、まあ、要するに水着ですね、水着を着た女はわいせつだから見るのも嫌だと言って部屋に閉じこもって、何かあのドストエフスキーを呼んでるらしいんですけれども、あのちょっと今のですね、あのオタク男子たち その感覚に通じるものがあるのかもしれないなと思ったりもして面白い。
ある種の引きこもりですか、
まあ、つまりあのよく言われるですね、あの、うん、2次元の女の子と3次元の女の子という言い方があるんですけれどもね、
は
あ、ご存知
そうですか。
あの要するにあの例えばですね、はい、あのアイドル AKB48 など そのアイドルはあの実物の女の子ですので、あれは3次元って言うんですよ。
あ、実在してて、う
ん、で、はいはい、アニメ あのキャラクターの女の子はあれは A ですから、うん、あの2次元なんですよね、
はい。はあ、
であのアニメファンはあの、はい、3次元の女の子には興味はない、二次元の女の子がいいんだと、まあ、なんかそういうあのことがよくあの語られていますね。で、 まあ、要するに生身の女の子が怖いっていうだけのことなのかもしれませんけれどもなんとなくねこのその六白金星のですね、この奈良尾くんの言ってることは今のオタクが言ってることと一緒かなと思ったりもするんですね。
結構時代先取りですか、
ね、3次元の女の子はねわいせつだと言ってですね嫌うんですよね。
なるほどね。
まあ、なんかね小田作之助ってこう読むと面白いですね。こうドラマになった最近のね一番新しい夫婦善哉もやっぱり面白かったですけど ね、
あの主人公2人、森山未来さんと小野真知子さん、まあ昔のあの夫婦善哉森重さんと淡島千景さんでしたっけ ね、あのコンビを頭に描かれた方、ありゃ
いやなんかあれら喧嘩ばっかりしてますねそんな乱暴な女やったんかなみたいなね、激しかったですけど、まあ面白かったですね。
確かに、まあでもね本当に面白く拝見しましたけれども、
ね、まあ、そういう小田作之助の意外なですね、その西宮とのつながりみたいなものがある一方でですね、やはり文学と宿側のねつながりでやっぱり谷崎潤一郎の名前をね落とすわけにはいかないわけなんですけれども、これはね多分いろんな人が語ってるはずなんですがね、でも宿側との関係で言うとその谷崎潤一郎の万事というですね小説はちょっと絶対やっぱり読んでおくべきものかもしれませんね、でもこれ万事ってお読みになられたか映画ご覧になった方多いと思うんですけども、これなかなかね公共の電波で紹介しにくいんですよね、この作品ね
本当に大人な作品ということですよね。
名作ではありますが、なかなか紹介しにくい。で時々ね学校の図書室などにねこう谷崎潤一郎の文庫が並んでいたりするわけなんですが、まあ万事も一緒に並んでるしいいのかなとか思いながら、最近ほらあったじゃないですか、ある漫画がねその閲覧禁止になって学校の図書館にどうこういう話がありましたけど、いやーそんなこと言ってもね谷崎も置いてあるしみたいなねそういう
まあでもその分野がちょっとそのなんでこれが置いてあんねんっていう部分がちょっと違うのかもしれませんが、
なぜやっぱりその青少年はやはりねこういろいろこう玉石混交でねいろんなものも読んだ方がいいんじゃないかなと僕なんかは思いますね。それで話を万事に戻しますけれどもですね、これも大人の宿側そのものなんですよね。で、まあ要するに同性愛の女性たちとその、まあ夫のですねそのややこしいですねもつれた話がずっと延々と展開するわけなんですけど、舞台がですねこれもやはり宿側の海岸、その海水浴場のあったあたりにその家がありましてですね。でこうものすごく今からは想像つかないんですけども、これ家出をする場面がありましてね、その女性の方が同性愛の女性がその旦那からその逃げるために家出をする場面があるんですよね。でその時のですね家出作戦っていうのがこれがまた面白いんですよね。でこれちょっとね読みたいんですけどね、これちょっと僕はこの谷崎の独特のこの文体をですね上手に読む自信がないのでかいつまんで紹介しますとね、どうやって家出しましょうか。これがですね今はそうじゃないんですけども、その宿側の海水浴場があってですね、そしてまあ大勢海水浴客でにぎわってるわけです。だからちょうど今の須磨海水浴場のねあたりに家があると想像してみると分かると思うんですよね。まあ、なぜ人がいっぱいおるわけですよ。で、水着の上にですね、まあ、服をですねさっとこう羽織ると、で、まあ、つまり浜へ出るときは水着で出ますでしょ、で水着で出ていかにもその海へ入るようなつもりで行くんですね、で人のその海水浴客の中に紛れて、で、まあ、女中さんに持ってこさせていた服をさっと羽織ると、でそしてそのさっと羽織った服のままタクシーに乗ってですねパッと行ってしまうと、まあ、要するに人混みに紛れて家出をするんですが、その人混みというのがですね宿側のその高炉縁浜海水浴場のその海水浴客に紛れて家出を したっていうね、なんかそういうあのちょっとこう今からは想像のつきにくいシチュエーションではありますが、うん、まあそんなあのいかにもそのにぎわっている宿川のですね、その浜の様子が巧みに取り入れられておりますね。まあそんなあのデカダンスなですね、こう宿川の風景が、まあ、谷崎の万事には描かれているわけです、
はい、
でちなみにね、うん、あのちょっとね西宮の方はですね、あのそうは思っていないかもしれないんですけども、どうも西宮っていうのはその阪神館の中ではね、そういうあの男女のですね、あのデートの場所としてですね、うん、こうやはり使われていたんですかね、というのがね、あの同じ谷崎のですね、はい、あの猫と肖像と二人の女っていうのがありまして、でその中で、まあその女にですね、こうまあいつの間にか捕まってしまう、そういうくだりがあるんですけれども、まあ要するにいつの間にかその、まあ、いい仲になってしまうっていうね、恋人同士になってしまう、うん、そのきっかけっていうのがですね、あのいろいろその女にねこう誘い出されるんですけども、その誘い出される先がですね、こう書いてあるんですね、甲子園の野球だの、海水浴だの、阪神パークだのと、誘われるままに、まあ、書いてあるんですね。で、まあ、あの誘われてる先が全部西宮じゃないかこれはって、まあそんな感じがありましてですね、
本当ですね、
あの甲子園とかね、あのそれから浜は、これはあの甲子園浜の方なのか、あの高麗浜かちょっと分かりませんけどね、野球見に行って海水浴も行ってね、阪神パークも行ってみたいな遊びに行ってるうちにこう、まあ、いつの間にかねそういう中になっちゃったみたいなね、そういう話ですね。
じゃあお出かけスポット、デートスポットだったんですね、まあ、そのエリアは
かもしれませんね。阪神館の中では特にその西宮ってこうお出かけスポットとしてこう、はいね、使われていたのかもしれませんね。今ではどうですかね。
いやどうなんでしょう、まあ、今はまた新たないろんなお出かけスポット、うん、デートスポットがあるんでしょうけれどもね、昔からそうだったんですか、ね、
大人な宿川ということで
ちょっとなんかね思いを新たにしました ね西宮への、あそうですか。さあそしてもう一人、
あそうでした、これはね、あの大岡昌平って今の方はどのぐらいご存知なのかなと思うんですけれども、あの大岡昌平って言うとやっぱりあの有名なその戦争中にね捕虜になった体験を書いた小説でね、あの有名ですけれども、
はい、
でもですね、その大岡昌平もその宿川ゆかりのね作家でもあるんですよね、
はあう
ん、これあのなんかね大岡昌平さん実はあの宿川の駅の、 あの阪急のですね宿川駅のその北の方にありました、なんか有名なアパートがあるんですって、あの昔風のその、はい、今のアパートじゃなくて、まあ、昔の洋風のねそのアパートっていうのがあって、うん、まあ江南荘という名前の有名なアパートがあったんだそうですね、
はい、
でそこへ、まあ、あの長らくしばらくあの住んでいまして、で、まあ、神戸 の、 あの帝国酸素株式会社というねその戦争中そういう会社に、勤めていたということで、まあ、その時の話を、小説にしたのが酸素というですね、
はい、
酸素っていうのはこれはあの O2 の、 あのつまりあの酸素ですね、はい、呼吸する酸素、まあ、そのままタイトルになってるんですが、そういうまあ、宿川を舞台にした小説があります。
へ、はい、お住まいになってたんですか。
住んでもいたし、まあ、あのそこの、会社ね、あの神戸に勤めていた頃のその体験をもとに、はい、面白いんですねこれ。酸素って僕もね割と最近読んだんですけれども、
はい、
あの戦争中 の、 あのスパイアクションみたいなね、なんかそういう趣のですね、なかなかあの、うん、楽しめるエンターテイメント小説でもあります。
で宿川あたりが出てくる、う
んうん、でねこれがねまたねデカダンスなんですよね。あの宿川のね、あのま主人公のその男性はあの作者と同じくその宿川のねその駅の近くのアパートに住んでる設定になってるんです。先ほどの江南荘というのがですね、あの兜山アパートというふうにちょっと名前を変えてですね、設定されてますけれども、でちょっとヒロインみたいなあの奔放な女性のですねヒロインがいまして、その女流画家の、ヒロインがおるんですよね、でその女流画家の住んでいたあのアトリエがですね、その高麗園浜の ところにアトリエがあると、
は
あ、まあ、先ほどのあの万事のね、あの女性たちのように、まあ高麗園浜の近くにアトリエを持っていると、でそのアトリエを舞台にですね、あの、うん、男女が結構ですね、いろいろ入り混じる、そのとっかえひっかえ入り混じる、なかなかデカダンスな展開を見せるんですよね、
はい、
だからなんかあのスパイアクションといえばやはりあの007のようなですね、あのスパイがいて女たちがいて何かそのね、あの駆け引きがあってみたいな、そんな感じなんですけれども、この大岡昌平の三祖というのもですね、まあ読みようによってはそういうあの和製007的なですね、
は
あ、そういう大人のスパイアクションに読めないこともないですね。
ボンドガールも出てくるわけですか。
結構ね魅力的な女性が何人も描かれていて、それが結構相手をね取っかえ引っかえするので、うん、これはちょっとデカダンスだなみたいな感じなんですよね。
今日は本当に大人ですね。
そうです、大人の祝賀ということで、
まあ、大岡昌平さんもその宿街に住んでらした、あの黒岩淳吾さんも住んでらしたということで、
そうですね、
ちょっと黒岩さんのお話に行く前に一曲ちょっと聞いていただこうと思うんですが、
はい、これはあの大岡昌平さんゆかりの曲ということでですね、バッハのインベンションを選びました、
はい、
でこれなぜかと言いますとですね、大岡昌平さんは50を越してからですね、あの作曲とピアノの練習を始めたというね、そういうなかなかあの意欲的な方でですね、
そうなんですか。
でエッセイの中にね、あのピアノであのインベンションにね苦労している話が出てきましてですね、まあそのゆかりでちょっとおかけしようかなと思いました。
はい、それではバッハのインベンションと、シンフォニア、その第1番アンドラーシュ・シフのピアノでお届けしましょう。10月の西宮文学案内は、宿川沿いを歩く作家たちが愛した文学の道と題して、ナビゲーターに作家で文芸ソムリエの土井豊さんをお迎えしてお届けしています。さあ今日は谷崎小田作、まあ、宿川ゆかりの作家たち登場してまいりました。そして大岡昌平さんはなんと宿川に住んでらしたというのが、
そうですよね、まあ、これもあんまり知られていないことかもしれませんね。
さあそしてもう一人、黒岩淳吾さんもあのエリアに住んでらしたんです ね。
黒岩淳吾さんはあの苦楽園に長らくあの在住でしたよね。あのずっとですから、まあ苦楽園のお宅にいる頃にはもうおそらくあの、出世作のね、あの鎌ヶ崎のシリーズではなくて、はい、もう古代史のね、あのシリーズを書いてらした頃だと思いますが、はい、あの黒岩淳吾さんってやはりイメージとしては、あの飛鳥のね、あの時代を描いた古代史のシリーズが有名ですが、はい、いやこう一つ残念なのはね、あの、まあ、地元といいますか、あの西宮のね、あの古代史のお話も一つぐらい書いていただけたらよかったかなみたいに思うんですよね。というのは、あの古代史って あんまりこの阪神間関係なさそうに見えるんですけど、実は、はい、あの兜山あたりはあの要するに霊場ですね。霊場ってあの霊魂の霊に、あの修行の場で、あの霊場だったんですよね。で兜山あたりはあのほとんどその縁のオズヌですとか、あのそれから空海ですとか、ああいうその山岳のね修験道のゆかりで開かれていった場所らしいですんでね。ですので、あの黒岩淳吾さんの古代史とは、まあ、ちょっとずれるかもしれないんですけれども、あの古代の西宮をね少しあの一つ書いていただけても面白かったかなと思いますね。すぐそばの兜山を舞台にという感じで。
なるほどね。まあね、ちょっとそれも叶わぬ夢となってしまいましたけれども、まあ、ね、まああの中央図書館にご遺族から作品がたくさんあの寄贈されたということで、
そうですね、
まあ、あの市民の皆さんにもね、いろんな形で、いや、あの黒岩文学に、まあ、親しんでいただいてるんじゃないかなと思うんですが、
そうですね。
ねえ、
やはりあの僕はあの聖徳太子に一時ハマったことがありましてですね。
あ、そうなんですか。うん、
で、はい、あの黒岩淳吾さんの聖徳太子もね、あの何度も読み返した思い出がありますね。
は
い、まあ、あの聖徳太子といえば、まあ、あのお札でしたけれどもですね私はそのなんかね、聖徳太子意外となんかね、あの大阪のゆかりのねものがたくさんあって、はい、なんか聖徳太子ゆかりの地巡りみたいなね、はい、勝手に一人でやったりしましたけどね。
聖地巡礼ですか、まあ、それも、
そうですね、
一種の、
うん、はまあ、あのそういうあれこれを思い出しながら黒岩淳吾さんも 読み返そうかなと思います。
なるほど。でも今日ご紹介いただいたいろんなところ、まあ、その海辺のね、あの海水浴場が割とクローズアップされましたけれども、そういうちょっと大人の宿河を巡る聖地巡礼もあっていいのではないかと思いますね。まあ、
これはあの R18 の企画でということで
ただもう本当にあの様子が変わってしまってるん で、 そ、 ね、はい、そのあたりは忍ぶしかないというのがちょっとね、残念ですけれども、ね、
残念ながらあの高麗浜今あの見てもその当時のこう風景をなかなか思い描けないですけれども ね、ただまああの古い写真にね残るあの高麗園海水浴場の様子なんか本当にあの別の場所かなっていうぐらいね、こう人が大勢なんかね遊んでたりするのでびっくりしますね。
今は野鳥が遊んでますけど、
野鳥の、なるほど、
まあある意味人から鳥へのパラダイスになったのかもしれませんけど、
ね
え、ということでいかがでございましたでしょうか。意外な発見もあった宿川ではなかったかと思うんですが、さあ来週はいよいよ登場でございます、村上春樹と宮本照ということで、
はい、まあ、村上春樹さんについてはこの番組でもね何度も取り上げているんですけども、はい、宮本照さんこれ取り上げるの初めてかな、
あ
の
じゃないでしょうかね。
意外とねあの宿川近辺は宮本照の作品に登場してるんですよね、これはあのちょっと面白いですよ、
はい、ということでぜひご期待いただきたいと思います。宿川沿いを歩く作家たちが愛した文学の道、10月のナビゲーターは作家で文芸ソムリエの土井豊さんでした。じゃあ来週もぜひよろしくお願いします。
来週もよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など、皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514。e メールは 787-sakura-fm.co.jp。そして、おはがき、お手紙は郵便番号 662-0911。西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。